Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、4月18日です。皆さん、まじまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、まず最初に、昨日は急遽配信を中止しまして申し訳ありませんでした。私のスケジュール管理ミスです。昨日コミセンのね、ちょっと会合が入ってたのをすっかり忘れてましてね、ニュースを探してる最中に電話かかってきて、って慌てて出かけたりしたんでね、ちょっと収録はできませんでした。スキちゃんにもご迷惑をおかけしました。
っていうか、スケジュール入れてなかったの、 iPhone に。
いや、入れてた。で、あのノーティフィケーションの通知履歴見たら出てた。見てなかったってことですね。はい、大変失礼をいたしました。はい、まあ、昨日はあのものすごい雨が降ってましたね、こっちの方は、島根の方は。
でも警報が出てたわけじゃないし。
警報まではね、注意報だけだったね。
なんか夕方だったかな、こっちなんか豪雨警報で1時間に70ミリの雨が降るとかってプッシュ来たけど、そうと思ってたんですけど。
ああ、ちなみに今現在、島根県は強風注意報と波浪注意報、雷注意報が出てますよ。
なんか不安定ですよね。
今現在全くその兆候は見られませんけどね。この後荒れてくるのかなって気はしますけども。
昨日は、いや、いいですよ。
いや、昨日、レノさんの近くでなんか大雨、河川敷に止めてた車がなんか冠水したっていうニュースが今朝流れてましたけど、まあ、川が氾濫したってわけじゃないんで、レノさんのとこ大丈夫だろうなと思うんですけども、無事でしょうかね。
まだオフしたところですよね、いつかって。
そう。福岡県飯塚、あれ飯塚と思ってね、今朝のニュース見てたんですけどね。で、今日は、一転いい天気になって、関東の方はなんか3日連続夏日になったらしいですよ。
結構こっちも結構、でもなんか湿度、昨日なんかもう湿度が高くてみんな気持ちが悪いって言っとったけど、
昨日は湿度高かったな。今日はそこまで湿度高くなかったような気がするけどな。
でも、ぬくいよ。なんかいきなり、
まあ、ちょっと、バタバタすると汗がにじみ出るような感じではあったですけどね。今日の最高気温がどっか出てたな。どこだっけ、 群馬県の上里見かな、 30.6 度だそうですよ。あのフェーン現象の影響らしいですけどね。まあ、関東で4月の中旬に真夏日を観測するのは2004年の4月20日の秩父以来ということですよ。うん、
まだ4月だっけ。
まあ、まだ明日もちょっと気温は高めですけども、あさって20日からちょっとまた気温が下がるみたいですね。若干ですけどね、4月らしい気温に戻るみたいですけども、はい、まあ寒かったり暑かったり繰り返すんで体がついてきませんけどね。月ちゃん体調は大丈夫ですかい？
あんまり大丈夫じゃないです。
まあ気をつけてくださいねって感じですね。さすがにエアコンはついてないでしょまだ。
会社？
うん。
でも今日は窓開けつつ、昨日は雨がひどかったっけ、開けられんけども、ジメジメしてなんか気持ちが悪かった、うん。
今日は窓開けられる感じだけど。
今日は窓開けてましたね。
はい、皆さん十分体調には気をつけてください。ということで本編の方へ行きたいと思います。それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初はポケモンネタからいきたいと思いますが、アイポトラブさんの方にあった記事です。ポケモン GO で卵イベント、2キロ卵からラプラスもという記事が上がってました。このイースターに便乗したポケモンの卵を探せイベントというのをあさっての4月20日まで行われてるんですけども、通常10キロ卵からしか出てこないラプラス、
うん、
これがどうも2キロ卵から出るらしいです。
へー、
うちは出てきませんけどね。ラプラスは、ということで、まああと明日明後日2日間ありますけども、ラプラスを孵化させたらラッキーですよね。
2キロの卵だけなの？
うん、基本的に2キロ卵から普段出てこないのが出てくるらしいよ。
こんな時に限って2キロの卵が少ないのかね。
そうなんだ、うん。はい、じゃあ2キロ卵しっかり集めて孵化させてください。それでは次のニュースですけども、こちらディズニーネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。ダイハツ東京ディズニーランド東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーにという記事が上がってました。ダイハツ工業はオリエンタルランドが運営する東京ディズニーランド東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーになることを4月17日に発表しました。これにより東京ディズニーランドのオフィシャルスポンサーは計28社、東京ディズニーシーは計27社になりますということで、7月1日からですね、ダイハツが提供するのは映画リトルマーメイドのショーを行う東京ディズニーシーのマーメイドラグーンシアターと 東京ディズニーランドパーキング、東京ディズニーシーパーキングを提供しますということらしいですよ。
パーキングって駐車場？
駐車場。
何をするの？駐車場で。
駐車場の運営に金を出すってことはない？
あ、そういうこと。
あと駐車場にもしかしたらダイハツの看板がなんかがつくかもしれない。あのディズニーランドにしてもユニバーサルにしても、あのアトラクションの看板の端っこの方にちっちゃくちっちゃくスポンサーの名前が書いてあるじゃない。
知らない。
え、見たことない。
そんなとこまで見ない。
まあ、ディズニーランド僕もあんまりそんな回数行ってないんではっきりと分かりませんけど、ユニバーサルはついてますよ。
へえ、そうなんだ。
室内型のジェットコースター、今はエヴァンゲリオンやってるじゃない、ゴーグルかぶって乗るやつ、あの看板の端っこにちっちゃく NTT ドコモって書いてありますよ。
そんなとこ見てないな。
あの全部のアトラクションに全部スポンサーがついてますからね。
うーん、
あとショーとかにもついてますよ。
そうなんだね。そんなとこ全然見てなかったな、今まで。
はい、ということでダイハツ工業さん儲かってるんでしょうね。
儲かってる。
まあ軽自動車売れてるからね。
ダイハツ。
ダイハツ。
何？ダイハツって。
何がダイハツだと何？
あ、
ダイハツだとムーブ、
タント、うん、
あ、タントもだね。
ウェイク、
うん、
あ、そうかそうか、ウェイクは結構見るな。あ、
だけど K では売り上げナンバーワンでしょ、日本で多分。
え、N ボックスでしょ、ナンバーワンは。
あ、それは車種でね、あのメーカー別に見た時。
そうなの。
うん、ダイハツがトップだと思いますよ。
そう、今はホンダの方がいっぱい走ってるけどね、この辺は。
そうなの。はい、そしてもう一つトラベルウォッチです。ANA2017 年6月発券分以降の国際線燃料サーチャージは現行と同額設定という記事が上がってました。原油価格のまあ、上げ下げに合わせて、燃料サーチャージ、
燃油だよ、
あ、燃油サーチャージが、まあ、設定されるわけですけども、6月発券分以降の国際線の燃油サーチャージは現行と同額でいきますという発表がありましたね。これ全日空ですけども、多分他の航空会社も同じ金額で設定されると思いますけどね。韓国は300円、メキシコシティが3500円、北米欧州は7000円という設定だそうですね。あとハワイ、インド、インドネシアが4000円、タイ、シンガポール、マレーシア、ミャンマー、カンボジアが3000円、中国、香港、台湾、マコが1500円、ベトナム、フィリピン、グアム、サイパンが2000円という設定だそうですよ。
一時いらんかった時あったよね。
うん、あの原油が安かった頃にね、
うん、
最近原油価格上がってますんでね。
そうだよね、
まあ、しょうがないといやしょうがないんでしょうね。
でも同額なんでしょ。
そうそうそうそう、
うん、
だから前回上がってから今回まあ据え置きってことだね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、まずギズモードジャパンにあった記事です。アップル、新本社のために木をたくさん買うで買いすぎて揉めるという記事が上がってました。アップルの大量購入による木が不足してて頭を悩ませているということはそうですね。アップルは新本社に植えるため3000本の木を購入したということだそうですね。 なんかカリフォルニアの造園業の皆さん木がなくて困ってるらしいですよ。なんか木の卸売り場行くといい木があるなって思うと、もうアップルさんの売約済みの蓋がついてるらしいですよ。
これ植えるの？
そうそう、あの円盤型の新しい社屋、
うん、
そこに木を植えるために買い漁ってるらしいんですよ、アップルさん。
え、植えるってことは根っこもついたままってこと？
あ、もちろんもちろん。だからあの植樹して大きくするんじゃなくて、もう最初からある程度の大きさになった木を植えるみたいですよ。
3000本。
3000本、なんか森ができそうですね。
周りに植えるの？
周りもだろうし、中は植えないのかな。ちょっとそこまで分かんないですけどね。まあ緑で目に優しい会社にしたいんだね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらタッチラボさんの方にあった記事です。アップル iPhone8 に両面ガラスとステンレス筐体を採用という記事が出てました。背面ガラスとステンレス筐体を採用という記事が上がってました。今年の秋に発売が予定されている iPhone8 括弧仮称は iPhone 4、4S のようなデザインになるかもしれませんということだそうですね。まあ、表面は当然ガラスですけども、背面もガラス、そしてそれをアルミ筐体を、まあ、サンドイッチするような感じ、なの でまさに、iPhone 4、4S と同じような感じになるんじゃないかということらしいですね。今は背面が曲面になってるじゃない。
だったかいね。
あれがまた元へ戻るんじゃないかということらしいですよ。まあくまでも噂ですけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル iMac レイト2017モデルの製造を2017年5月から開始はてなという記事が上がってました。元記事はデジタイムズさんの記事ですけども、アップルのサプライチェーンメーカーからの情報として、アップルは5月から2つの iMac レイト2017モデルの製造を開始するようだと伝えていますということですね。で、製造は、クワントコンピューターが受注したようで、2017年第3四半期に出荷開始されるようですということで、 iMac の製造が5月には始まるということらしいですね。まあ、iMac 今年中になんか出すような噂がありますんでね、それに向けてということでしょうね。
2つの iMac、
多分ディスプレイの大きさが2つあるんだね、27と21。まあ今の現行と同じ大きさならね。新しいサイズを出すというとまたちょっと違ってくるかもしれませんけども、はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。アップルウォッチが血糖値を測定、アップルの秘密チームが先進的なヘルスケア機能を開始かという記事が上がってってました。
あれ、いや、この話どっかで聞いたなと思って。
血糖値、アップルウォッチへの本格的なヘルスケア機能の搭載は実は故スティーブ・ジョブズ氏の時代からの戦略でした。それは心拍数だけでなく血糖値や血中の酸素濃度も測定できるという野心的なものだったということですね。 ただそれらを載せようとすると、政府のなんか承認を受けなきゃいけないんですよね。日本でいう厚生労働省みたいなところの、
うん、
まあそれもあって今は心拍数だけしか測ってないですけどね、アップルウォッチは、
うん、
で、報道では現時点でも開発チームが高い壁に直面していることを伝えていますということで、個人的にはより薄型で低価格使いやすさに特化したシンプルな Apple Watch とヘルスケア機能に特化した Apple Watch Health加盟の2本立てになったらいいなという、まあ、ギズモドさんの記事ですけどね。だから今ある Apple Watch とはまた別にその血糖値とかが測れるようなものを出すんじゃないかということですけど、今血糖値測ろうと思ったら血を取るわけでしょ
う。うんうん、そうなんかな。
もしかしてアップルウォッチに針かなんか仕込まれてて時々チクってするのかな。それはそれで嫌だな。
そんなことはせんでしょ。
でもどうやって測るんだろう。酸素濃度は血を出さなくても確か測定はできるんだよね。多分入院したことがある方は分かると思いますけど、指先に洗濯バサミみたいなのも挟むのがあるじゃない。月ちゃんもつけてなかったっけ。
どこで
入院した時。
あれ脈測るんじゃないの。
あと脈も測るけども酸素濃度もあれで測れるんですよ。
うーん、
ただ血糖値はよく糖尿病とかの人がうちの会社にもおったりするけども、なんか針でプチって刺して血液をなんか測定器にペペペってつけてなんか測定してますけどね。それ以外に測る方法はあるのかな。
わかんないけど、いちいちそんな針刺してるとかないでしょ。
怖いよな。どういう風に測るんでしょうね。はい、それでは次のニュースですけども、ちょっとこれは怖いお話ですが、携帯ウォッチにあった記事です。ミサイル発射時にスマホへ届く J アラート、大手キャリアと MVNO の違いはという記事が上がってました。北朝鮮がいつ撃ってくるかわからないミサイルで、ミサイルとかが発射されると日本に J アラートっていう機能があるんですよ。まあ、サービスじゃないな、 J アラート、飛翔体が発射されましたとかっていうのが多分来るんじゃないかなと思いますけどね。で、大手3キャリアの場合はですよ、J アラートは、届くというふうに各キャリアは表明してるそうですね。多分緊急地震速報があるじゃない、スマートフォンとかで、スマートフォンというか、まあ、携帯です
ごい音がするやつ。
そうそうそうそう、あれと多分同じ仕組みでキャリアから出てくるんだと思いますけどね、データが、データというかその通知が、で大手3キャリアは届くんですが、MVNO の場合、特に SIM ロックフリースマートフォンは機種によるという各社の回答だそうですね。で、これは J アラートに限らず緊急地震速報も同じということだそうですね。で、昨年9月には IIJ が同社ブログで SIM ロックフリースマートフォンにおける緊急地震速報の受信について調査した結果を発表しており、MVNO サービスが広がる中でも依然として機種によるという状況が続いているということはそうですね。パケット通信を使ったスマートフォンアプリでも J アラートの情報を配信するものはありますが、何か大きな出来事があればパケット通信は、混雑する可能性があり、仕組みとしては ETWS という機能の方が確実ということだそうですね。で、この ETWS とは何じゃろうかいということですけども、LTE 方式の規格の一つだそうですね。あの緊急地震速報がまあ各スマートフォンに届くっていうのはこの ETWS っていう機能を使ってるらしいんですけどね。まあ MVNO に関してはその使ってる機種によってこれを受信できたりできなかったりということだそうですね。まあこんなのならないのが一番いいんですけどね。
これもうすでにやってるの？
どれ？
この J アラートっていうやつ。
基本的にはあの機能はしてるはずですよ。
でも今まで鳴ったことないよね。
鳴ったことないです。本当になるかどうかよくわかんないですけどね。全国瞬時警報システムってやつですね、 J アラート。まあ、基本的にあのそのミサイルが飛んでくるとか大規模テロが発生したとかそういう時にまあ発令されるもんですけどね、 J アラートっていうのは。でこの J アラート、出すのは内閣官房なんですよ。でこの内閣官房が消防庁を経由して各市町村それから携帯電話会社に配信されるというものですね。でこの J アラートが発令されると携帯電話にも届きますけども防災無線、あの屋外にスピーカーがありますよね、
うん、
月ちゃんとこだとあの午後3時と午後6時にお家に、あ、午後3時は違うのか、午後6時とかにはお家に帰りましょうってあのなんか音楽流れるじゃない、
うん、
あのスピーカーから流れるはずです。オーナーしないようがね、
うん、でも今まで北朝鮮がミサイル発射したこと何回かあるけど、うん、こんなん聞いたことないよ。
多分ねミサイルはならないんじゃないかなと思うんだな、 J アラート。だってミサイル発射しても30分とか1時間後になんか発射された模様とか言ってテレビのニュースがいいじゃない、
うん、
あんな絶対来ないと思うんだよな。一応来ることにはなってんですけどね。
でも来たことないよ。なんかこれなんか J アラートについてっていうのが下の方にあるけん、そこをタップしてみたけど、なんか日本の領海外に落ちた時も一応通知が来るみたいに書いてあるけど、来たことないでと思って今見とった。
多分民間には出してないんじゃないか。
何には意味ないよ
そうそう、
これ知るのいつもテレビですよ。
まあそうだよな、ね、それも30分とか1時間とか下手すりゃ2時間ぐらい後の話だけどな。緊急地震速報みたいにちゃんと出せっていう感じですよね。政府が隠してるんですよ、混乱をきたすから。
ちょっとこれなんか、
うん、なんか面白いこと書いてある？
いや実際に沖縄にはその緊急速報メールが来たことがあるみたいだね。
あ、Jアラートの、
うん、去年の2月。
沖縄、
うん、
は なんで
知らない。でも J アラートじゃないかもしれない。エリアメールって書いてあるけど総務省消防庁って書いてあるよ。
ああ、まああの消防庁が出すからそれは正しいと思うよ。あ、あの緊急地震速報もエリアメールっちゃエリアメールなんだけどね。 携帯電話のサービスとしてはね。
なんだね、なんかね、注意書きみたいに、状況に応じて送信するため上記のメッセージを全て送信するとは限りません、
うん、その状況の判断が誰がしてるかって話だよな。そこはちゃんと出してほしいなって気はするけどな。今まで北朝鮮のミサイルも被害が出てないからまあ良かったんだろうけども、海の上だって漁師さんいるしさ、飛行機も飛んでるしさ、確率は低いかもしれないけど当たる可能性あるじゃない。そういうのはちゃんと情報として出してほしいよな。
なんかこういうものがあるんだって今知って、でなんかそのアラートをなんか配信しとるとか言われたら出てないじゃんと思って、なんかめっちゃ腹が立つちゃんとやるならやれよっていう感じ。
そうだよな、
来たら来たで怖いけどな、はい、こんな
の。まあね。ただそのミサイルが発射されたとかって言われても、ど何もしようがないよな我々。
どこに逃げていいかも分からない、別に核シェルターがあるわけでもないし、
あの都会の方だと地下街とか地下鉄とか、うん、とにかく地下に入れっていう風に言われるらしいけどね。この辺地下街も地下鉄もないしな、
何にもないよ、
何にもないよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。 Google マップの iOS 向け公式アプリ、新しい経路ウィジェットや iMessage アプリが利用可能にという記事が上がってました。本日 Google が Google マップの iOS 向け公式アプリをアップデートしました。バージョンが 4.30.0 ということはそうですね。で今回のバージョンアップ、新しい経路ウィジェットが利用可能になっており、同ウィジェットを利用することでロック画面でターンバイターン方式のナビが直接利用可能となっていますと。これはあの Google マップで、まあ、ナビゲーションとか目的地を設定してそこに向かって走る、まあ、歩いてもいいんだけどね、
うん、
でこの先を例えば右に曲がってよ左に曲がってよっていう案内がロック画面上に出るようになるそうですよ。
うーん、
だから Google マップずっと立ち上げとかなきゃいけないっていうことがなくなるということはそうですね。また新しい iMessage アプリを使って会話をしながら連絡先に静的な現在地を送信できるようになったほか、バグの修正も行われていますと。静的な、動的なの反対？会話をしながら連絡先に現在地を送ることができるところか。で受け取った側は多分 URL かなんかタップすると Google マップがインストールされているとそれが立ち上がって相手はここにいるよっていうのが分かるってことかな多分ね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらもキナーキナーさんの方にあった記事です。インスタグラム保存機能でブックマークした写真や動画を整理できるコレクション機能を追加という記事が上がってました。本日インスタグラムが保存機能でブックマークした写真や動画を整理できるコレクション機能を新たに追加しましたということですね。コレクションにどの投稿を保存したかは本人のみが閲覧可能となっており、他の利用者に表示されることなく保存した写真や動画を自分だけのコレクションに整理することでより見やすく整理管理することが可能です。利用方法は保存したいフィード投稿の右下にあるブックマークアイコンを長押しすると既存のコレクションに追加もしくは新規コレクションを作成して保存することができます。またコレクションの名前も自由に編集することが可能となっていますということで、インスタグラムで撮りっぱなしじゃなくて撮った写真をまあ整理できる ゆっくりという機能が。
人のってこと？
うん、自分の自分の。
あ、自分のなんだ。
うん、自分の写真をね。
人のかと思った。
人のではないみたいですよ。で、
可愛い女の子ばかり集めて作る人おるんだろうなとか思ったけど、そうじゃないよね。
別に可愛い女の子じゃなくてもイケメンでもいいと思うよ。
まあそうだけどね。
はい、それ次は携帯ウォッチの時です。ソフトバンク公式ツイッターでポケモン映画のチケットプレゼントという記事が上がってました。ソフトバンクは見守り携帯4の発売を記念して公式ツイッターアカウントにて映画劇場版ポケットモンスター君に決めたの親子ペア鑑賞券をプレゼントするキャンペーンを開始しています。応募はソフトバンクの公式ツイッターアカウントアットマークソフトバンクをフォローして4月17日17時30分頃に投稿されたプレゼント告知のツイートをリツイートすることで完了します。当選は300組600名、当選者にはツイッターのダイレクトメッセージ機能を通して連絡がされますということで、応募期間は4月17日から6月の18日までということだそうですよ。
投稿されてるってことでしょ。
もうすでに投稿されてます。なので、親子ペアチケット欲しい方はぜひリツイートしてみてはいかがでしょうか。ソフトバンクユーザーでなくても問題なく応募ができるそうです。はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。ドコモ LED で映像を表示しながら飛行する世界初浮遊球体ドローンディスプレイという記事が上がってました。 NTT ドコモは LED を並べたフレームを高速回転させながら飛行するドローンを使い、全方向に映像を表示しながら飛ぶ浮遊球体ドローンディスプレイを世界で初めて開発しました。4月29日から幕張メッセで開催されるニコニコ超会議の NTT ウルトラフューチャーミュージアム2017に出展し、会場内でデモ飛行する予定だそうで、2018年度商品化を目指しているということだそうですよ。これ動画がついてますけども、LED がついた部分が 1,2,3,4,5,6 箇所ぐらいあるのかな。
おー、すごい。
でこれが高速でぐるぐるぐるぐる回ってて、その LED をまあ色変えたりつけたり消したりすることで球体のディスプレイ上に見せるもんだそうですよ。
これは何かを撮影してそれを映し出すんじゃないよね。
基本的にはもうある映像をそこに映し出す感じだと思うけどね。もしかしたらリアルタイムに映すことも可能かもしれませんけどね。でこれ直径が88センチ、結構でかいよな、88センチ、重量 3.4kg のドローンだそうですね。
3.4kg 飛ぶんだ。
うん、ちょっと実物見てみたいな。
これ撮影ができんでしょだっけ。
ん、撮影ができんちゃ
った。いやいや、そのリアルタイムでその今映したものっていうんじゃなくて、
あ、まあ技術的には不可能じゃないと思うよ。不可能じゃないと思うけども、ただ今回のその幕張メッセでテスト飛行するときには、まあ、できたもの、まあ、これ記事の中では地球儀を表現してるみたいですけどね、まあそれの表示かなって感じはしますけどね。
どっちかっていうと、まあ一般的なというか企業向けかもしれない。
まあ個人向けじゃないよな。
あ、でもこんなのが商用化されたら面白いかもね。だけどそれこそ今はこれ違うけど、そのリアルタイムでその何か映したやつをこう表示するようになったら、広いなんか、広い ホールみたいなところでなんか誰かがライブするときでも遠くの人でも それが見える近くで浮いとってその、
うんうん、
立っとる人が見れたりとかさ、
まあ可能ではあるだろうね。
でもそうか、広告の媒体にもできるってことか、面白いな、うん、これ
いろいろ可能性はあると思いますよ。
でも 3.4 キロ落ちてきたら怪我するよな。
痛いよな。
落ちないでねこれ見てみたいな。
うん。
すごいな。
はい。それでは次の、うん、ドコモさんが作ったそうですよ。はい。それでは次はこちら AV ウォッチにあった記です。関西の人気番組を見逃し&独占配信する大阪チャンネル、テレビ局と光 TV 連携という記事が上がってました。NTT プララは光 TV の新サービスとして吉本興業と共同で開始する新たな動画配信の大阪チャンネルを4月25日より提供します。モバイル向けアプリサービスとテレビや PC、スマホなどで使える光 TV 契約者向けサービスを用意。料金はモバイル向けが月額税込み480円、テレビ向けが月額税込み432円ということで、関西のテレビ局と連携してお笑いなどを提供する配信サービスで、開始当初は毎日放送、朝日放送、テレビ大阪、関西テレビ、読売テレビ、サンテレビなどと協力しますということだそうですよ。大阪のテレビ番組が、まあ、見放題ってことみたいですね。リアルに見るだけではなくってアーカイブも見れるぞと。あと難波グランド花月公演のアーカイブを独占で提供しますと。この公演が配信サービスで提供されるのは今回が初めてですということですね。あとルミネ座吉本お笑いライブのアーカイブやライブ配信も行いますと。開始当初は約1000本のコンテンツを用意しますと。でサービス開始を記念して4月25日に大阪のなんばグランド花月においてリリースイベントを開催、当日模様を新サービスの大阪チャンネルでライブ配信もしますということで、大阪の番組が見れますよと。月額480円、まあモバイルの場合はね。なんか面白そうですねこれ。
ワンバグランド花月行かんでも見れるね。
そうですね、
それいいな。
あと吉本新喜劇も見れますよ。あれ日曜日かな土曜日かな、お昼頃にやってるじゃない。
テレビでやってる、昔はやってたけど今は知らない。
今も大阪ではやってるはずですよ。こっちの方では最近流れませんけどね、島根の方では。はい、4月25日にサービススタートということだそうです。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネット上にあった記事です。ウイルス付きメールがまた拡散、郵便局を装い予告なしの連絡先変更やアドレス変更などの件名でという記事が上がってました。今度は郵便局を語ったウイルス付きのメールが拡散してるそうですよ。
郵便局のメール、
うん、あの宅配便を語ったりとか結構出てますけどね。今度は郵便局も標的になってしまったということだそうですので、皆さん十分お気をつけくださいね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチです。ロキソニンがアマゾンで買える、第一種医薬品の取り扱いを開始、24時間注文可能という記事が上がってました。医薬品をオンライン販売するアマゾンファーマシーで新たに第一種医薬品の取り扱いがスタートしました。これによりロキソニン S やバファリン EX などの痛み止め、ガスター10などの胃腸薬、 さらにはリアップなどの育毛羊毛剤や排卵検査薬婦人薬などがアマゾンで購入可能になりますと。今まで第一種はできなかったんですよね。これをアマゾンさんで取り扱いを始めますということだそうですよ。
いいと思うけど、
うん、
今すぐ欲しいとかじゃないのね。時間はかかるもんね。
アマゾンプライムナウは適用外なのかな。もしそれが使えるんだったら、手数料払わなきゃいけないけども、1時間以内で届けて、まあ、あの関東の一部地域だけですけどね、届けてくれるかもしれませんけどね。
そういうのがいいよね。そういう人だけ夜中になんか薬が欲しくなった時にコンビニに売ってないじゃない。
そうですね。
そういう時にすぐ売ってに都会の人はいいよね。だけ、
うん、ただ都会はアマゾンプライム使わなくても結構早く届きますからね。で24時間対応してくれるんで、夜中に注文すれば在庫があれば即発送かけてくれるんじゃないかな。
なんかピザの宅配みたいな。
そうだね。
でも注文は最短で翌日配送って書いてある。
だから夜中だったらその配達業者さんに渡すわけにいかないから、朝一で渡して早ければその日に持って行ってくれるってことじゃないかな。まあ、島根の場合はさすがにそれは対応できないと思うけどね。
もうなんか寝込んで動けん時にはいいかもね。
そうだよね、うん、はい。それでは次のニュースですけど、こちら携帯ウォッチにあった記事です。コンビニ商品に電子タグ導入へ、経産省とコンビニ各社が合意という記事が上がってました。経済産業省、セブンイレブンジャパン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、 JR 東日本リテールネットは、2025年までに全ての取扱い商品で電子タグを利用することで合意し、コンビニ電子タグ1000億枚宣言を策定しましたということで、これ電子タグをつけることで、無人レジ、自動セルフレジ、これが使えるようになりますよということはそうですね。だから自分で買った商品をレジに、どういうふうにするのかな、カゴごとガチャンって入れると、そのカゴの中の商品を全部読み取って、いくらいくらですよって出るんで、まあ、お金払って持って帰るという感じになるのかな。どっかでなんか試験やってましたよね、セルフレジの。あれどこだったっけかな、アメリカだったかな、なんかやってたと思いますけどね。
私最近テレビで見て、うわー都会ってすごいなと思ったのは、GU、
うん、
GU で買い物したものをなんか自動レジみたいなところに入れて、うん、お金を入れようのに見て、うん、とかと思った。
それ日本ってことだな。
そうだよ、
GU だと、
うん、ハリセンボンの春菜が GU で買い物したって、うん、都会ってこんなんなんだと思ってびっくりして見とったんだけど。だけど普通大きいサイズとかだと恥ずかしいじゃん。
そういうことか。
春菜さん大きいサイズだけど平気でなんかパンツとか買いよって、あなた芸能人でしょ一応と思ったら、自動レジだけ人に見られんで済むっていうパターン、はぁーって見とった。
まあ、これが進めば2025年には近くのコンビニもレジは無人になっているかもしれませんよ。
いいよね。なんかね、
うん、
時々すごい無性に物が食べたくなるときに甘いものとかばっかり買ってレジに持っていくと、この人こんなに食べる気が太るんじゃんって思われるんだろうなって、嫌だなって思うときがあるけど、そんな思わんでも買いたいだけ買えるじゃんな。
そうだね。月ちゃんに持ってこいだね。
持ってこいだね。いらんことはいらんもんまで買い出すかもしれない。
はい。それでは次のニュースですけど、こちらトラベルウォッチの記事です。スターバックス神戸メリケンパークに 関西圏初の公園内店舗を4月21日出店という記事が上がってました。スターバックスコーヒージャパンは西日本で最大級の店舗面積を持つ神戸メリケンパーク店を4月21日にオープンします。関西圏で初めての公園内店舗で神戸開港150年を記念してリニューアルが実施されているメリケンパークに2階建てで店舗を構えますと。
すごい、2階建てなんだ。
開店日が4月21日、営業時間は8時から22時までということで、席数が店内71、テラスが34席の105席ということだそうですね。これ2階って言ってもそんな2階ってこのなんか丸いところのことかな、
うん、だって窓があるじゃん、ちょっと見えるけど。
そういうことだね。
だっけメリケンパークだっけ海が見えるんじゃない。
そうだな、これ
いいな、海見ながら。
神戸タワーが見えるようなところだね。これ
神戸タワーが見えるかどうかは分かりませんが、中央区の波止場町、見えるんですかね。
あの下の方ずっと店舗の写真とかあるけど、神戸タワーと並んで写ってる店舗の写真があるよ。
神戸タワー、ポートタワーのこと。
ああ、ポートタワーだ。神戸タワーじゃないね。お近くの方は行ってみてはいかがでしょうか。はい、最後のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。USB 接続で iPhone、iPad を Mac のサブディスプレイ化できるアプリ、デュエットディスプレイが半額にという記事が上がってました。現在 USB 接続で iPhone と iPad を Mac や PC のサブディスプレイとして利用できるようになるアプリ、デュエットディスプレイの半額セールが実施されていますと。このアプリ、Apple 出身のエンジニアチームにより開発されたアプリで、USB 接続を利用することで遅延なく iPad や iPhone を追加ディスプレイとして使用することができますということはそうですね。通常2400円なんですが、これが現在 50% オフの1200円で販売されていますということはそうですよ。気になる方は購入してみてはいかがでしょうか。1200円はこのアプリとしては過去最安値ということだそうです。以上、空海 IT ニュース4月18日でした。それではエンディングに行きます。
はい。でもこれ Mac がマーベリック以降じゃないとダメなんだね。
あ、 OS がね。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
金曜日ですよね。
はい、
金曜
お散歩さんからだね。
はい、金曜日の夜お散歩さんが今日は夜桜散歩へ 夜の動画は iPhone では厳しいなってことで動画を上げてくれてます。
はい、ありがとうございます。あ、
すごい、ちゃんとタイトルとかつけてる。
あの、喋ると確かタイトルがつくんですよ、これクリップスは。
そうなんだ。
うん、
え、でもちゃんと撮れてるじゃん。
撮れてる撮れてる。
おー、キレキレ、夜桜
綺麗だね。
夜桜を七を歌わねえけんよ、サップさん。
この遊覧船がなんかえらくゆっくりだけど、ゆっくりというか駒送りっぽいけど、夜だからかな。
なんとかスローなんとかでちょっとね。
いや、あれだともっとゆっくりだと思うけど。はい、綺麗に映ってますね。ありがとうございます。
ノラちゃんは町鳥赤い月ってことで写真を。
おお、赤い、
すごい赤い月だ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして金曜日は
にゃんこま、
あですね、うん、なんかにゃんこまじゃないあれでしょ、着ぐるみかぶった空を見上げていいニュースでしょが上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃんがアレットさんじゃないわね、ミッタンとスキタンのレオタード姿わらわらってことで、この間あの本編の最中になんかあの、うん、男の人がバニーの格好してるとかっていうのをジミーちゃんに送ったやつの写真ですね。
ございます。
もうね、すいませんね。兼用でも地味じゃん、これ 20% だよ。充電。ありがとうございます。
はい。
ジオちゃん、ベッドの友にってことで聞いてくれてますね。
はい、ありがとうございます。
ジオちゃん、今日無事退院されたみたいでよかったですね。
うん、おめでとうございます。
おめでとうございます。それから、ウーちゃんが聞いてくれて、ジョギング中はポケモン GO を開きっぱなしで iPhone は見ずにただ走っていて、走り終わる頃には5キロ卵が返ってます。時々ポケストップは回すけど狩りはしませんよってことで。
はい、ありがとうございます。5キロ走ってんだ、
すごいな。鍛えとるね。ありがとう。
はい、
イクラムさんが聞いてくれて、セブンイレブンのポケスポット、ポケストップかな?ポケストップで田舎でもポケモンやりやすくなったかな?通勤時に4件ほどある。
はい、ありがとうございます。
すごい、セブンイレブン4件もある。
都会?
いや、群馬だし。いやいや、群馬もね、都会ですよ。ありがとうございます。
はい。
ジミーちゃん。北九州オフのツイキャス見ながら作った晩ご飯ってことでいただきました。
牛丼、
なんかお店みたいだね。牛丼とお味噌汁
だね。
これジミーちゃん作ったんだ、
すげえ。
すごいね、ジミーちゃんはなんか女子力が高いな。美味しそうだな、これ豚丼かな。
いや、牛でしょこれ。
豚でしょ。
え、
豚丼でしょ、紅生姜のとるし。
え、牛丼も紅生姜のせるじゃん。
うちそんな牛肉なんか食べないもん、うちで。牛じゃない、豚だ、これは。
どっちかな。
豚です、ジミーちゃん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ノラちゃん、今日の一杯、アイスジン。レモン&ライム。ソーダで割るだけ。
へ
え、こんなあるんだ。
みたいだね。
美味しいんかな。
どうだろう。
ジンだよね。
ジン。
ジン、炭酸で割るの。
ってことだね。
何？ジンをソーダで割ったら何？ジンソーダ？
なんだろう。わかんねえ。
お酒のことようわからんんですけど、ジンソーダなんかな、ソーダジンなんかな、
なんだろう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
琥珀さん、今日の一杯 変化球なビール、淡麗グリーンラベル、風そよぐレモンピール、長いから。ってこと
レモンの香りがするのか、皮が入ってるのね。レモンの皮でしょ、レモンピールってことは。
そうでしょうね。
うん、
なんか色が爽やかな色で、
うん、
食入れた。
はい、
ありがとうございます。あ、2本目、こちらも変化球、札幌ネクストスタイル。みんななんか色が春っぽいっていうか、もう淡い色になってますね。
柑橘香る、これも柑橘系の香りがするんだ。へえ、
うん、
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。かりんちゃんが1470回を聞いてくれて、リンゴの味は分かりづらいか、てんてんてん。リンゴの味、
リンゴの味、
あ、アップルってこと。アップルの良さが分からんだろう、お前にはってことですか。何の話したらごめんよ。4月12日って先週の水曜日じゃん。何の話したっけ。
そんな昔の話は分からない。
多分でもかりんちゃんが言うぐらいだけ、アップルの良さは君たちには分からんだろうってことですね。
そうなのかい。
きっとそうですよね、かりんちゃん。
はい、ありがとうございます。
お散歩さんが、桜はだいぶ散ってしまったけど今日も花火散歩、観光船多めです。観光船じゃない、観光船かな、
観光船かな。
まだ桜が咲いてる、4月16日。
うん、
こっちないよ、もう桜ですよ。
もうなくなったね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん、新宿御苑、ウコン桜。
ウコン桜、
どれが、
この左下のなんか緑っぽいやつ。
左下、右の方になんかピンク色になるけど、まさかこの真ん中の三角の木じゃないよね。
これは桜じゃないと思うけどな。
すごい、でもなんかこんなに緑があるんだね。
うん、
新宿御苑って前通ったことあるけど中入ったことないんですよね、私。
もう行ったこともねえな。
で、スイーツ、新宿御苑でスイーツ、
うわ、クレープ、
桜クレープ、
唐辛子クレープ。
さあ、一番左のは何でしょう、これ何て書いてあるでしょう。
知らない。餅クレープ、信玄。
なんで逆、
信玄
逆からなんで読むの。
え、
これ桔梗信玄餅ですね。
桔梗、
うん、
あの花の桔梗。
そうそうそうそう。これアイスクレープ
みたいだよ。
アイスクレープじゃないよね。
ひんやり美味しいって書いてあるもん。
で、冷やしてあるだけかもしれないよ。
ああ、そういうこと。
アイスっぽくない。唐辛子。
唐辛子。
唐辛子。いろんなものがあるね。
唐辛子もいいけどさ、この前ある写真の右側、右下の写真、ショーケースにあったかいって書いてあるけど中にビールが入ってるんですけど、
ああ
、ビールっていうか、これはあれか、あのノンアルコールビールか。
朝日ゼロ、
朝日ドライゼロって、これノンアルコールでしょ。
これあったかいは、あったかいは上じゃないの、この写真切れてるけど。
そういうこと？
じゃろう。
まあ多分そうだと思うな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さん、これは、今日ですね、月曜日、今日じゃない、昨日だ。おはようございます。今日はちょっと曇り空、彦根城の桜は葉桜になりつつあるけど、遠目にはまだ綺麗な場所もあります。お堀に浮いた花びらが美しいので、それはそれで見応えありますってことですね。
おー、ありがとうございます。あ、もう一つあるか。
それから懐かしい、うちの FS はまだサブロジック版だったと思うけど、 SF が LA とか延々とやってた。何のことですか？
SFS FS？
何の話？
初期のマキントッシュ用ソフトの数々をブラウザ上でエミュレートする。
なんかキーですね。
なんか Mac のことかな、ね、FS とかわかんねえ。ありがとうございます。
ありがとうございます。かりんちゃん1471回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからアメリカンさんが空海 IT ニュースの着ぐるみをかぶったニャンニャン小町、いつものパターンではなく意外性のある展開で楽しい配信でしたよ。時たまやってくださいってことでいただきました。
時たまやってくださいって
結局どっちが着ぐるみ着たんかようわからんままなんですけどね。はい、はい、それから今日は午前中は初夏のような暑さ、昼過ぎは突風と雷、夕方からは集中豪雨と目まぐるしい気候の変化でした。明日は晴天で暑くなるらしい。体調がついていけるか心配だってことですね。
これ昨日の時点ですね。
ですね。
今日は暑かったでしょうね。ありがとうございます。
そうですね、もうね、私もなんか夜中にパチって目が開いて、
うん、
あのなんかが分からんけど具合が悪くて目がパチッと開いて怖かったんですよ。自分どうしようかなと思ったの。本当体調がおかしいですよね。
うん、
はい、
はい、
ありがとうございます。レノさん大手まんじゅうってことで、これ多分アレットさんのお土産ですね。
ですね。
北九州オフで、
うん、
楽しめましたかね。
うん、ありがとうございます。
あの日曜日のあのなんだあの
ライブ
はちょっとだけツイキャス見たんですけど、
うん、
あのレノさんギター弾いてる横であのなんか桑名正宏みたいな声の素敵なおじさんが歌を歌ってましたけどね。あの最初なんか誰かの声に似てるな思ったらやっぱり桑名正宏さんだったんですね。あのなんか桑名正宏さん本人になんかお墨付きもらったとかって言ってましたけど、
はい、うん、ありがとうございます。
レノさん頑張ってねギター、
うん、
はい、それからみっちゃんが昨日休むってコメントしておバカさんが、うん、あらあら残念、仕事のお供に何聞こうってことでおバカさんが、
はい、ありがとうございます、う
ん、いっぱいあるよポッドキャストは。お散歩さんおはようございます。昨夜の雨で桜はすっかり散ってしまいました。今朝は肌寒くて春から少し交代。今日寒かった、
うん、みたいだね。
でビデオも上げてくれてますね。昨夜の
これは桜が水面お堀の中に散った桜なんだ。
綺麗。
うん、
桜
地。あそこなんか船が走っていくんだ。
あ、いいね。屋形船だね。
うん。
へえ。なんか風情がありますな。ありがとうございます。
ありがとうございます。
イクラムさんが自動運転の電動バス富岡で走行、群馬大学と桐生の企業、地元でこんなのしてたのねってことでなんか記事上げてくれてますね。
おお、なんか可愛いバスだな。
本当だ。
タイヤが何？ 10 個ついてんのこれ。片側に5個。
可愛い電気自動車。
うん、
これ何新聞って読むの？上野家？
上毛新聞だね。
上野家新聞じゃん。
上毛でしょ。あの上毛線ってあるじゃん。
知らない。
知らない？
何それ？
鉄道の上毛線。あ、上毛線？上毛鉄道？上毛線？なんかあるぞ。
どこ？
上毛だと思いますよ。
適当。上野家新聞。はい、
ありがとうございます。以上ですね。
以上ですね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今日はすきちゃんはお昼をなんかまともに食べれなかったって。
ああ、あのまあちょっとね、あの去年の夏8月ぐらいだったかな、うん、あの一緒にご飯食べてたことをあのちょっと大喧嘩して、
うん、
でそっからずっと会社でご飯食べてなかったんですよね私、
うんうん、
で最近やっと仲直りして、うん、で、まあ、春になったけまた会社でご飯食べようかなって思っとるんよとかつって、で今日、うん、あのやっと一緒に食べたんですけど長かったな、9、10、11、12、1、2、3、4、9ヶ月
子供か
引っ張りましたね随分と。でまあその、あのそのね、あのずっとちょっと喧嘩しとった子が、うん、あのなんか、まあ、最近私の周りでその iCloud がいっぱいでもうすぐ使えんくなるよみたいな子がでんでこでんでこいたんですけど、その喧嘩しとった友達もその一人で、
うん、
で昨日本当はお昼食べるって言いよったのに私帰ったんですよ。あの寝坊してお弁当作れんかって帰っとったら、なんでおらんのんよ聞こうと思ってたのにとかって言うんで、今日も寝坊してお弁当作れんかったのにあのお弁当頼んでいたんですよね、
うんう
ん、ほんでクレジットカードをその結局その増やす iCloud の容量をどうやってお金払うんかっていう話で、でクレジットカードの登録しとるって言ったら、ああなんかね iPhone にするときに言われたんだけどせんかった、で iTunes カードか買うかコード買うかして登録したら使えるよって、うん、めんどくさいって、まあ、この間ちょっと話したんですけどで結局クレジットカードを登録するのどうやってやるんかっていう話になって、私も結局は簡単にわかるだろうと思ったらわからんで、
うん、
で三つ兄にお昼メールでいろいろ聞きながら、
そうでしたね、
やっとこさ登録できてすごい喜んでくれたんだけど、
うん、
たらあの今日一緒に食べたメンバー何6人、6人持って私を入れて、
うん、
全員 iPhone なんですよで私が9ヶ月食べんかった間に iPhone じゃなかった子まで iPhone になっとって全員が iPhone で、
うん、
ほんでまあそんなんであの iCloud のこと話ししおる一方で、うん、あの iMessage でこんな機能があの知っとるかって言ってその何あのメッセージ入れたところに長押しすると、うん、あのラウドとかこう送った文字がバーンってなったりとかピヨンって消えたりあのするようないろんな機能があったり、あの風船がこうバックにこうスクリーンで上がるのとかね、こんなんの知っとるって知らんとか言ってみんな、こんな隠し技があったんだとかって言ってでなんかねえねえこれはどうするん、できんよできんよみたいな話、はいはいはいはいってやるったらもうご飯食べられんでだけどあの本当にこんなに機能があるのに私ら今まで何もしてなかったって、
うん、
っていう話でねすごい重宝してもらったんですけど、うん、あのでそのお昼を食べとるメンバーが6人おってそこにいない子にアイメッセージ送るよ、みんなそのラウドとかでポンポコポンポコスクリーンに風船つけてでその本人はあのお昼電話当番でおらんかったっけ、みんなで、あモテモテだね iPhone 開いて見てみって言ったら見えんのよ、その送ったものが普通のメール
で。あ、OS が古いんだ。
いや、最新ないの、
うん、
だけどそのスクリーンで風船とか送っとるはずのものが全然出てこんって言って、
うん、
で、なんでっていう件、あの私ちょっと振り返ってみたらみっちゃんが一番最初に私に送ってくれた時に私も確かに見えんかったんよ、それが、うん、私
あれは OS が違っとった件でした。
違う違う、あの時にみっちゃんがなんか言ってたもん、あの資格なんとかなんとかを設定してないでしょ、あ設定でなんか資格調整だからなんとかなんとかっていうの、あ
資格効果を、
それだそれだ、
有効にするとかなんかそんなやつか、
そんなやつでそれをなんかしてなかったっけ、それしたら見えるようになったよ。でそのなんとかなんとかって言ったらなんとかなんとかじゃわからんわね、それそうだっていう話 であの宿題もらって帰ってきてちゃんと調べとってねって言われて、でそのなんとかなんとかどこでやるんだったっけ、
資格効果 今メッセージ設定の中のメッセージ見たけどメッセージの中じゃないな。
あの多分設定の中のどっかにあったよ。どこ？どこ？
今ちょっと探してる。四角こうか。どっかになんかあったよな、そう言われてみれば。
で、そうやってあなたが教えてくれて私はそこが使えるようになったんですよ。
うん。
で、サウンドと触覚でもないし、プライバシー
どこだ？
あ、違うな。プライバシー。どこ？
どこで設定するんだっけ？
あの時すごいなんか自慢げに教えてくれたよ。ここだよって。どこですか？しさ？しさじゃないな。なんだっけ？
画面の表示か？画面の表示はまた違うよな。画面の表示じゃない。サウンドの、サウンド？ここでもないよな。こう音だもんな。
で、どこかわからんままに帰ってきたんよ。で、明日にはちゃんとね、教えてねって言われて、任しとけって言って帰ってきたんですけど、なんとかして。
なんだ？どこだ？プライバシーでもないよな。
誰か教えて。どう？
これ聞いたら誰か教えて。メッセージの中のような気がするけど、メッセージの中にないもんな。
なんかすごい、奥まったところじゃなかった？気持ちが悪いけ、早く答えて。どこよ？
どこよ？どこよ？
モーションとフィットネス？違う。
それ違うと思うな。
これフィットネスだもん。どこですか？あなたが教えてくれたんよ、私に。多分そこで私も使えるようになったので、間違いなくそこだと思うんですよ。で、それがどこ？っていう話。
どこって教えてあげたっけ？あれわかんない。どこだ？
でもあなたが教えてくれたんよ。
そうだよね。そうだよね。
これ明日教えてあげられんってことだね。もうなんか目合わさんようにしとかね、ケンちゃん。どうするの？絶対来るよ、明日私のところに。
四角。
してくれるよ。何でしたっけ？もう他に見るとこはないんですけど。設定じゃないってことですか？
視覚サポートじゃないもんな。
なんでその時はすぐ分かったのに今分からんの？
なんだ、どこだ？
どこ？
でもエフェクト？エフェクト？エフェクト？エフェクト。
C じゃないよね。C じゃないよな。通知でも。
C じゃない。
どこよ。なんで分からんの？あった。アクセシビリティだ。
え？アクセシビリティ？
アクセシビリティの中の、
うん、
あれでしょ、示唆効果減らす。をオフにするんだよね。
あ、はいはいはいはい。
だよね。だよね。
そうだね。
示唆効果だったよね。
確かそうだと思う。
だよね、多分。
うん。
あ、なんで自分で分かった。聞くまでもなかった。C なんとかだったっていうのだけ覚えてる。ですよ、皆さん。もし表示ができない人。アクセシビリティっていう単語がそもそも意味がわからんけ、そこに目がいかないという。覚えとかないけんね。設定の一般のアクセシビリティですね。
アクセシビリティ。
うん。あ、よかった。ちゃんと自分で解決できた。でもこれじゃなかったらお笑いだけ。
いや、多分それだな。
なんかそうやって教えてもらった気がする。なんか風船送ったのにって言われるんですけど、 風船出てこんのか、うん、どうしてくれるんどうしてくれるんって言われてもでも他の子はみんな出てきたのは私、うん、そんなとこ触ってもないのに見れんかったのに、なんでその何にも触ってないのに見れる人と見れん人と分かれるんだろうね。そこが不思議。
多分スキちゃんはあの自分で設定してるんだと思うよ。そこ
してますよ、ね、
あの電池の持ちを良くするために。
え、ちなみにここオフだよね、アクセシビリティ。私オフにしとるよ。
今はオフでしょ。
今オフですよ。
うん、だからその前に電池の持ちが悪、あの電池の持ちを持たせるためにそこをオンにしたんだと思うよ。
試作効果を減らそう。
オンにすると電池の持ちは良くなるよ。
え、
電池の持ちが良くなる。
どっちにしたら。
オンにすると思う。
電池の持ちが良くなる。
うん、
オンにすると。
オンにするとね。
試作効果を減らすをオフにするってことは試作効果を増やしてるってことか。
増やしてるというか、あの通常にするってこと。
はあ、
あの壁紙をこう iPhone を傾けた時にこうなんか立体っぽく見える機能があるじゃない。
何？
壁紙をね、
動くやつか。
iPhone をこう右左にこう傾けると後ろの壁紙がちょっと動くじゃない。それが試作効果よ。
それ用のがでしょ。
まあそれも含めて試作効果を、そこをオンにしとくと電池の持ちが良くなるね。その動かなくなるから。
なんだって。
なんだって。
分かったかい。
地味だよ地味。
いやいや結局私自分で答え見つけとけも、もう三つに頼らんでも大丈夫だな。
ちゃんと手に変えとき。
大丈夫よ、もう大丈夫。アクセサビリティです。
なんだって。
アクセサビリティ。
なんだって。
以上、空海 IT ニュース4月18日でした。お届けしたのは
アクセシビリティのみっちゃんと。
あ、明日は私お休みです。のすきちゃんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。明日デートかい？
え、マジで言うとる？
いや。
明日はカルチャースクールで先生をしてきます。
ちゃんと生徒の皆さんに教えてあげてよ。アクセシビリティって。
そうだね。なんで。
日本語は正しく。
なん
で。あ、日本語じゃねえかこれ。
参加者がね、16人もおられますので、月ちゃんビビっています。
国で紹介し or Omni ID News.